千葉文化放送。
はい、どうもどうも、千葉文化放送のお時間がやってまいりました。僕はといえばひろしなんですけれども、ではこれから10分間ほどでしょうか、短い時間ですけれどもどうぞお付き合いください。今日ですね、お話ししようと思いますのは前回なんですけれども、千葉文化放送の前回ですね。で、五星村プロジェクト2014っていうものについてお話をしたんですけれども、でその中で何度か名前の出たフォレストアドベンチャー小菅っていう施設がありまして、でそこにも行ったんですね。でそのフォレストアドベンチャー小菅っていうのは一体どんなところだったのかっていうのをお話ししようと思うんです。このフォレストアドベンチャー小菅っていうのは、まあですかね、チェーンというかフランチャイズというか、まあ、グループがありまして、同じようにフォレストアドベンチャー何々っていうのが各地にあるんですけども、まあ、筑波にあったりだとか、富士ですね。富士山の、どっち側になるのかな、静岡県だったと思うんですけども、にもあったりだとか、それと長野にもありますし、あと、多分、同じそのホームページから見られるんで、グループ、ちょっと名前は違うんですけども、ターザニアっていうのが千葉にあるんですね。千葉県の長生っていうところにあって、そこはできてから 4,5 年ぐらいになるのかな、ちょっとね話題にもなったんですけども、どんな施設かっていうと、アスレチックパークなんですよ。アスレチックって皆さん子供の頃に1回や2回は行ったことあるんじゃないかと思うんですけども、どんなイメージが湧きますか？僕がアスレチックって言って思い浮かぶのは、池があって、でそこにイカダみたいなものが浮いていて、もちろん鎖だとか紐とかでプラスターが繋がってるんですけども、でその浮いてるイカダからイカダ、こうピョンピョン飛び跳ねていくっていうようなものがあったりだとか、あとはそれこそターザンのイメージですよね。ロープを使って向こう岸に飛んだりとかっていうような感じの、いろんな、まあ、体を動かして自然の中で遊ぶっていう、そういうですねものを思い浮かべるんですけども、どうでしょう、皆さんも同じようなイメージをお持ちでしょうか。でこのフィールドアドベンチャーじゃない、フォレストアドベンチャー何々っていうのは、まあ、そういったアスレチックパークの極北ってあんまりいい意味で使わなかったりとかしますかね。まあハードコアでもないかもしれないな、子供でも参加できるぐらいですので、ただスケールの大きいものなんですね。多分その森ですね、その山とか森だとか自然っていうものをこうただ放置させておかないで、まあ、そこを管理しつつさらにこう人を呼ぶっていう価値を生み出して、まあ、田舎ですよね、こう里山とかにそこの魅力を損なわないで人をこう呼ぶっていう、まあ、趣旨があるんじゃないかなって思うんですけども、まあ、そんな森の中でこう体を動かして遊ぶっていうものなんですけども、ここはですね、このフォレストパークですねっていうのは利用料金がねかかるんです。ただでは遊べないんですけども、大人の場合は3,600円、子供は2,600円かな。で子供は確か140cm 以上、フルコースですね、フルコースを楽しもうと思うと140センチ以上ないといけないっていうことなんで、そうすると今時の子供の平均身長ってどれぐらいでしょうか。まあ男の子で言ったらば4年生とか5年生小学生のぐらいになったらいけるっていうことでしょうかね。で、どんなですねものがあるかっていうと、基本的には高いところを移動するんですね。木の上を行ったり来たりするんですよ。まあ行ったり来たりっていうか基本的には行ったっきりになるんですけども、まあ木があって、でその木のところどころにこうプラットフォームっていうのがあるんですね。プラットフォームっていうのは足場っていうことでいいと思うんですけども、 まあ、その木の周りにこう板がこう張ってあってこうぐるっと丸くで、そこから次の木に移動する何らかのものがあるんですよ。どういったものがあるかっていうと、まあ、綱渡りみたいになったりするんですね。紐が渡っていて、でそれ以外にも普通の吊り橋、よく見る吊り橋ですね、ああいった感じのものですとか、あの吊り橋の足を乗せる部分が棒に、木の棒になっているものですとか、他には結構ね、いろいろあるんですけども、例えば縄ばしごってあるじゃないですか。その縄ばしごがこう渡されていて、まあ、それって吊り橋みたいなもんですよね。それだけ見るとちょっと隙間の広い吊り橋みたいなもんなんですけども、それが向こう側でぐるっとねじってあるんですね。っていうことは真ん中辺はこう90度に立ってるわけですよ。それをなんとか渡っていくとか、あとは、まあ、その棒がこうはしごみたいに横に等間隔であるんじゃなくて、それが斜めになっていたりとか、斜めになってるのがこうジグザグになっていたりとか、バッテンになっていたりとかっていうのもありますし、あとは棒が縦に3本ぐらい並んでいるのとか、鐘ってつくじゃないですか、除夜の鐘とか。お寺に行って、あの鐘をつくための棒みたいなものがこうぶら下がっていて、それが3個とか4個とか連続しているところをこう渡っていくっていうのがあったりとかするんですね。まあそういうのが基本的に、まあ、一番数のあるこう渡り物なんですけども、他にですね2つほどすげえなっていうのがあるんですよ。どういうのかっていうと、1つはジップスライドっていうもので、これ目玉のアトラクションって言っていいのかな、まあ、そういう設備なんですね。何かっていうと、向こう側に紐がこうビーって伸びてるんですね。でそのワイヤーに滑車をつけて、でそれで滑っていくんですけども、一番長いところはこのフォレストアドベンチャー小菅でいうと137メートルだったでしょうか、まあ、100メートル以上あるんですよ。でそこをこう木の上から向こう側の地面ですねに向かってこうバーって滑っていくっていう、ほんの何秒かのことですよね。まあ、10秒とかあるかなっていうぐらいなんですね。それぐらいなんですけども、まあ、最初に滑り出す時っていうのは勇気がいりますよね。でこれに関してはまだねいいんですよ。もう一つあって、目玉になるハテナアトラクションっていうのが、それが何かっていうと、ターザンスイングって言うんですけども、はい、大体イメージ湧いたと思うんですけども、僕がさっきアスレチックといえばっていう風に言って思い浮かぶものの中でも出ましたけども、やっぱり森の中って言ったらあれですよね、ロープを使って向こうへ飛び移るっていうやつが、木の上から向こう側に飛び移るっていうシチュエーションだったらどうでしょうか。これってすごく怖くないですか。そういうものがあるんですよ。だんだんとあのコースがですね、ここは 1,2,3,4,5 個あるんですね。あのフルコース全部のさっきの、子供で言えば身長140センチ以上あれば参加できるフルコースですね、全てのコースが、それは5個あって、で順を追ってだんだんと、まあ、難しくなるというか、まあ、ちゃんと体を慣らしてどんどん楽しんでいけるようになってるんで、最初は大したことないです。高さもそれほどではないし、スイングしていく距離っていうのも、飛び移るその先の距離っていうのもそれほどではないんですね。なんですけれども、ほんの数メートルですよ。多分ロープなしで飛び降りても、まあそこまでの大怪我はしないかなと、まあうっかりすると骨折ぐらいはあるかもしれないですけども、それぐらいの高さではあるんですけども、まあ正直ですね、そこでロープを持ってさあ飛び移るぞっていう状況になった時、僕はいやいやこれ無理無理無理無理無理ダメ死んじゃうっていう口から出ましたね。まあそもそも僕は高いところっていうのは今はだいぶ克服したんですけども苦手なんですよ。子供の頃は高所恐怖症がありまして、で今でもやっぱりその、まあ、子供の頃の恐怖心っていうのは拭い去ることは難しくてある程度残ってるんですよね。でさっきのそのジップスライドっていうのは、体重を預けて足をそのプラットフォームから離してやると 自重でスーッて行くんですね。それっていうのはジェットコースターが出発してしまう感覚にちょっと近いんですよ。で、僕はジェットコースターは好きなので、まあ、その分だけ対応がしやすいんですけども、このターザンスイングっていうのは自分から飛び降りないといけないんですよね。その分だけより一層勇気が求められるんですよね。で、まあそういったものがありますよと。で、さっきから聞いてて、それって危なくないの？っていうふうに思いますよね。もちろん危なくないんですよ。確か怪我人って出たことがないんじゃなかったかな。なんで危なくないかっていうと、ちゃんとレクチャーをしてくれるんですね。で、基本的にインストラクターっていうかスタッフはついてくれない、一緒に回ってくれるわけではないんです。基本的には。まあでも最初にこういう風にやりますよっていうことをちゃんと教えてくれるんですけども、で、こういう風にやりますよっていうものの内容なんですが、まずですね、ハーネスっていうのをつけるんですね。まあその、なんていうのかな、ズボンみたいなものっていうか、その腰周りにこう紐を、ベルトの複合体みたいなのをつけて、で、そこに、山登りとかする人が、山登りじゃないかな、まあいいや、そのハーネスっていうものを装着しますと。で、それっていうのはこうすっぽ抜けたりとかしないようになってるんですね。で、そのすっぽ抜けたりとかしないようになってるハーネスにこうリングっていうのがついていて、で、そこにこうカラビナってよく、ちょっとこの辺の用語わかんないんですけども、カラビナって山登りとかに使う、こうカチャってこう輪っかになっていて、そのうちの一箇所がこう動いて、で、その輪っかをどっかにはめてやることによって、例えば滑り落ちるような状況になっても、それでリングとそのカラビナがつながっていると、そこでビンってなって落ちて大怪我をしないで済むっていう、ああいうものをですね、まあそういったものがですね接続できるようになっていて、で、これをですね常に、まあ、階段を登るなりなんなりしてプラットフォーム足場についたらば、その足場に設置されているその安全帯っていうのかな、その、まあ、リングがついてるんですけども、輪っかがそこに自分のそのハーネスから出ているその安全紐っていうのをこうくっつけますと。で、くっつけた上で次の足場に移動するためのこう、まあ、紐が張られてるんだよね。さっき例えば綱渡りみたいになってるって言いましたけども、本当に紐が一本あるわけじゃなくて、綱渡りの例で言えば、その綱があったらば、綱の上1メートルぐらいのところ、それぞれ50センチずつぐらいずれたところに2本の、まあ、手をかける紐が張ってあるんですね。で、さらにその上にももう1本あって、で、上に通されてる紐っていうのに、もう一つ自分の、なんて言ったかな、ちょっとちゃんとした名前があったけど忘れちゃったんですけども、まあ、その滑車みたいなものがあって、それを取り付けられるんですね。だからその滑車が上にあって、そこからの紐が常に自分のハーネスにつながってるっていう状態で木から木への移動ができるんですよ。だからうっかり足を滑らせたりとかしても全然落っこったりはしないんですね。ブラーンってなるだけなんで、落ち着いてそこからまた登ればいいと。で、登るって言っても、その足場が綱渡りだとしたらば、綱渡りの紐よりも気持ち高いぐらいの高さでブラーンってなるだけなんで、本当にそういう意味では危険性が少ないんですね。まあ肝は冷やすと思いますけども、というふうに、まあまずその自分の安全を確保して、そのプラットフォームに固定して、その後プラットフォームからプラットフォームに移動するための、まあその指示をする安全紐にこう滑車をつけて、それからプラットフォームとつないでいる、まあ、カラビナをまたくっつけ直してっていう風に、ちゃんと段取りがあるんですよ。安全確保、移動の準備、安全確保の際に接続したものをリリースっていうような流れがあって、それをちゃんと守ってやれば、まあ、よっぽどの何かでもない限り事故っていうのは起きないようになってるんですね。まあそれでも落ちないと分かっていても結構なドキドキ感っていうのは味わえますよ。本当に恐怖心がない、高さに恐れを抱かないっていう人以外はドキドキすると思いますね。さっきから小学生でもできるっていう風に言ってたんですけども、僕が小学生だったらば絶対にあんなの無理ですね。その5個コースがあるんですけども、最初の1個のコースですらクリアできるかどうか怪しいですよね。もう本気で泣いちゃうと思いますね、あれは。なんでそんな泣き虫の 小学生とかですね、いつもは生意気だけども泣き虫の小学生の友達の子供とかですね、連れて行ったりとかすると本当に面白いんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。で、これっていうのはそのコースがあって、コースをまあ基本的にはこう1回しか行けないんですよ。だからそのジップスライドっていうのもこう何回も行って戻って行って戻ってみたいなことはできないんで、あの人が少ない時は特別にちょっともう1回やりますなんて言ってくれたりすることもあるのかななんていうね話もあるんですけども、まあ基本的には1回しかできないんで、全力でですね、さあアスレチックしてやるぞっていう風な気持ちで行ってみるとすごく楽しいと思いますよ。で、これはですね、パークによってその広さも全然違うんですけども、そのフォレストパーク、フォレストアドベンチャーでしたっけ、コスゲーの場合は大体1時間半ぐらいで回れるようになってます。人が多い時はそのプラットフォームですね、足場のところにこう何人までしかちょっと気に入られないとか、そんな感じで人数制限があるんで、いっぱいになっちゃうとこう進みがどうしても遅くなってきてしまうと思いますので、まあ休日祝日よりは平日なんか行くとこうゆっくりと楽しめるんじゃないでしょうかね。で、プラットフォームっていう言葉を僕は今日何度も何度も口にしているんですけども、プラットフォームっていう言葉を聞いて思い浮かべるのって何でしょうかね。僕はプラットフォーマーっていう英単語を思い浮かべるんですよ。それは何かというと、まあ、スーパーマリオのようなああいったこう足場から足場へとこうキョンキョン飛び跳ねて移動していくような、ああいういわゆるこう横スクロールのアクションゲームっていうのをこうプラットフォーマーっていうんですね。まあ、横スクロールには限らなくて、横スクロールのものっていうのはこう 2D プラットフォーマーとかっていうんですけども、だから 3D のゲームだったらこう 3D プラットフォーマーっていう風に言うんですね。まあそんな言葉が頭をよぎるんですけども、まあ無理って思いますよね。空中でよくそういうゲームだと何の指示もない足場から足場へ飛んで跳ねて飛んで跳ねてなんてありますけども、無理ですよね。もうほんとほんと死んじゃう死んじゃうって思いますね。はい、ということで、まあゲームっていうのはすごいぞと、こう現実では体験できない凄さっていうものをゲームだと味わえるんだなっていうことを、現実でそういう冒険に近いことをすることによって改めて、ああこれってこんなすごかったんだなっていうふうに把握すると、認識することができるっていう意味でもこう貴重な体験ができるんだと思うんですよ。ということで、あのおすすめなんですけども、はい、ということで、今回本編はここまでなんですけども、いや実はですね、友達の友達から聞いた話なんですけれども、あのカジノってあるじゃないですか。僕はカジノって全然詳しくないんであんまりよくわかんないんですけども、ただよく見る賭け事ってありますよね。こうぐるーっと大きなルーレットがあって、そこに外周に沿って数字がこう 1,2,3,4,5,6,7,9,10 とかまでですかね、書いてあって、でその数字が、まあ、奇数と偶数で赤と黒に塗り分けられてるっていうあれですよ。皆さん見たことあるんじゃないでしょうか。まあそれをやってたそうなんですね、カジノに行って。でそしたら隣にね、日本人がいたみたいなんですけども、その人がこうずっと一つの目にかけ続けてるんですね。で全然当たんない、まあなかなかやるって当たんないじゃないですか、やったことないけども。でその人が何にかけてるかっていうと、3なんですね、数字の3にかけ続けていて、いやすごいですね、なんでそんなにそこに行っても勝負できるんですかとかって、まあいろいろ話をしてて、やっぱりそういうのって勇気とか執着心とかっていうのって生まれとか関係あったりするんですかねって聞いて、ところでお兄さんどこの生まれなんですかって聞いたらば、まあそれは三宮っていう風に言ってたらしいですよ。神戸にあるじゃないですか、三宮って。ああなるほどなっていう風に思ったそうです。はい、ということで、よろしくお願いよろしいようで、それではまた次回。